フィリピ人への手紙1章27節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれたものです。彼はキリストの福音の家に捕らえられ投獄されました。で、彼の手足は鎖でつながれてましたが、彼の心は鎖ではつなぐことをできなかったわけですね。彼の心はキリストにつながれ自由にされ、そして困難な状況にあったわけですが、その困難な状況にあっても喜んでいることができたわけですね。なぜなら、まあ、前回学びましたように、彼が投獄されたことによってかえってこのイエス・キリストの福音を前進させることになったからですね。2つのことを前回学びました。まず、彼の投獄によって親衛隊の全員と全ての人にも福音が明らかにされたわけですね。で、パウロは、まあ、投獄とは言っても万兵付きで家を借りて住むことが許可されたと使徒の28章の16節には書かれている通りに、彼自身は外に自由に出入りはできなかったわけですが、外からの訪問客っていうのはいつでも自由に彼のところに訪ねることができたわけですね。で、それで彼は満2年の間自費で借りた家に住んで、そして訪ねてくる人々を皆迎え入れて、大胆に少しも妨げられることなく神の国のことを述べ伝え、主イエス・キリストを教えることができたわけです。当然訪問する人たちに語るわけですが、そばにいた看守たちも耳に、いやでもパウロの語る福音を耳にするわけですね。で、そればかりではなく、彼はずっと監視されるわけですが、そのような困難な状況においてもパウロが喜んでいる、そのような生活態度を親衛隊は見るわけで、それで、まあ、親衛隊の全員と全ての人にも福音が明らかにされて、その中には信仰を持つカイザルの家の親衛隊の者も多くいたと4章の22節には書かれているわけです。で、次にパウロの投獄によって親衛隊が救われるだけではなくて、ローマにいるキリスト者、クリスチャンたちが大胆に神の言葉を語るようになったわけです。で、ローマのクリスチャンたちはパウロが大胆に万兵たちに福音を伝える姿を見て励まされるわけですね。さらにはその中の多くの者が信仰を持つのを見るわけです。まあ、それでそのクリスチャンたちも大胆に神の言葉を語るようになった。このようにパウロは自分が投獄されたことによって福音が前進したことを喜んだ。またパウロは彼を妬んで対抗する人たちによって苦しめられたわけですが、それでも喜んだわけですね。まあ、どのような仕方動機であれ、キリストが述べ伝えられていたからであるわけです。さらに彼を福音のために死ぬことさえも喜びと考えました。彼の願いは生きるにも死ぬにも彼の身によってキリストが崇められることであったわけです。それで、まあ、有名な1章の21節一緒に読みましょうか、はい、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。そのように言うことができたわけです。私にとっては生きることはキリスト、生きていればキリストの福音を述べ伝えることができるし、仮にそのまま福音の上に殺されたとしても死んだとしてもキリストのもとに行けるから、どちらにしても私にとっては益である。しかしパウロは、まあ、2つのものの間に板挟みとなってジレンマを感じていたわけですね。彼の個人的な願いは世を去ってキリストともにいることであったわけです。実はその方がはるかに勝っていると彼は言ったわけですね。なぜなら全ての悩み苦しみ痛み、それらのものから解放されて永遠に愛するイエス・キリストのもとにいることができるからなんです。その一方で彼は教会のためにはこの地上に残った方が豊かな実を結ぶことも確信していたわけで、教会のためには彼の働きがもっと必要だと感じていたわけですね。で、ピリピの人たちの信仰と喜びのためにパウロは生きながらえて彼らと一緒になることを確信していたわけで、ですからこの2つのことにおいて彼は板挟みとなっているの 前回の最後の学びであったわけですが、今日はその続きの学びですね。27節から30節までを一緒に朗読したいと思います。ピリピの手紙1章の27節から、はい、ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。今朝はここまでの学び、3節のみの、学びにしたいと思いますね。さてパウロ、彼は自分の近況報告をした後、ここから進めをしているわけですね。で、彼はこの時ネロ、皇帝の前での、裁判を彼は待っている時であったわけです。この後自分は釈放されて生きるのか、または福音の家に彼を不当に捕らえられるわけです。何一つ悪いことはしなかったわけですよね。言いがかりで捕らえられて、そして今牢の中いるわけですが、そのまま彼は殺されてしまうのかわからない状況であったわけです。しかしパウロの確信は、釈放されて再びピリピの人たちと会えることであったわけですね。で、彼が生きて彼らに会うにしても、また離れるにしても、彼の願いはただ一つであった。ただ一つ、それはピリピの人たちがキリストの福音にふさわしく生活することでした。それでパウロは27節でこういうわけですね。ただ一つキリストの福音にふさわしく生活しなさいという。キリストの福音にふさわしく生活しなさい。この生活しなさいという、言語はピリピの3章の20節で、私たちの国籍は天にあります、有名な言葉ですね。この国籍と同じ言葉が使われているようですね。私たちの国籍は天にあります。以前は私たちの国籍は天になかったわけです。以前は聖書は私たちは皆罪の支配のもとにあって、神の民ではなかったと言っているわけですね。しかし今は神の民とされたわけです。どのようにですか？キリストを信じて罪の支配から解放され、義と認められたわけです。過去において何度も罪を犯したわけですが、私たちはそのことによって悔やみ、悩み、苦しむわけですよね。なんであんなことしたんだろう、なんであんなこと言ったんだろう。で、それで罪滅ぼしでいろいろと良いことをしようとするわけですが、それによって帳消しになるわけではないわけですね。しかし神が救いの方法を私たちに示してくださったわけで、神の一人が使わされて、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったわけです。このキリストを信じる信仰によって、私たち生まれてから今日まで罪を犯したことがないものとして、神はイエス・キリストにあって、あなたを私を見てくださる。これが神の前に義と認められるって、義人っていう言葉、そういうことですね。あなたの行いは関係ないわけです。神がしてくださった行為によって、恵みによって私たちは皆義と認められている。罪許されたわけですね。ですから闇から光に移されて、死から命へと私たちは移され、神の子とされ、神の民とされ、天の国籍を持つ者とされたわけです。 で、その国籍を持っている者は当然その国籍を持っている者にふさわしく生活すること、行動することは大切なことであって、パウロはですからそのことをここで進めているわけですよね。イエス様も三条の説教の中で私たちクリスチャンの役目についてこう言われました。あの三条の説教は救われるための条件を提示しているわけではないわけですね。救われた者がどのように生活すべきかをイエス様は教えていかれるわけで、その中で有名な言葉、あなた方は地の塩ですとイエス様はおっしゃいましたね。で、当時塩っていうのは今みたいな冷蔵庫ないわけですから、物を保存するための、まあ、腐敗防止で使われてたわけ。同じようにキリストを信じた者の役目はこの世の中の汚れ腐敗防止の役目があるっていう。もし腐敗防止をする者が腐敗してたらどうなるんでしょうか。何の役にも立たなくなるわけです。またイエス様はこうも言われましたね。あなた方は世界の光です。あなた方の良い行いを見て父を神を崇めるようにしなさい。もし良い行いをするはずの者が行いが悪かったらどうでしょうか。これも神の栄光を表すことができなくなるわけです。ですからイエス様はキリストを信じた者にふさわしく生活するように教えられたわけで、とてもそれは大切なことですね。さてパウロもそのようなことをここで教えているわけで、今日の箇所で具体的に私たちクリスチャンにふさわしい生活行動をここで3つ述べています。第一に彼は一致することを進めてますね。第二に奮闘すること、これ戦うことです。第三に苦しむこと、一つ一つ見ていきたいと思いますね。一致すること、奮闘すること、苦しむこと。第一にクリスチャンにふさわしい生活行動は一致することです。27節でパウロは、あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ちなさいと言いました。教会には一致調和は欠かすことのできないものです。第一コリントの12章の13節でパウロはこう言っています。私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは一つの御霊によってキリストの体に加えられたので、すでに一致があるわけです。違うものを私たちは飲んだ、違うものを信じたわけではなく、私たちは同じ主を信じ、同じキリストを信じ、同じ御霊を持っているわけなんですね。ですからすでに教会には一致があるわけです。しかしすでに与えられている一致を保つ必要があるわけですね。それでエペソの手紙を学んだ時の4章の3節でパウロはこう進めているわけですね。平和の絆で結ばれて一致を熱心に保ちなさい。一致を熱心に保ちなさい。私たちが一致を保つための源、力はこれは御霊にあるわけです。で、ここでパウロはあなた方を霊を一つにしてと言っているわけですが、この霊とは、まあ、今述べたように神の御霊とも解釈できますが、まあ、もう一つの解釈としては私たちの霊ということも解釈できると思うんですね。私たちの霊というのは心があって、心の深い部分であるわけで、神の御霊によって私たちは新しく生まれ変わり、今までは神を知ることがなかったわけですが、キリストを信じて御霊があなたの心の中に来てくださったわけで、今までは霊が死んだ状態、神を知らなかった、 それがキリストを信じることによって心の目が開かれて神と交わることができる部分、これが私たちの霊である。で、キリストを信じるまでは霊的に死んでいましたが、今はキリストと共に生きるものとされているわけです。そして一つの御霊によってキリストの体である教会の交わりに私たちは加えられました。私たちが御霊によって支配されるとき、私たちの交わりにはいつも一致があります。しかし私たちはいつでも自己中心に戻ることができるわけですね。そして御霊にある一致を保つことをせず、交わりを壊すこともできるわけです。実際このパウロの留守の間にピリピの教会では一致が保ってなかったようですね。まあ来週学びますが、先にちょっと見ときましょうか。2章の2節で彼はこう言うんですね。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。さらに4章行きますと、彼はもっとはっきり、実名を挙げてこう言ってるんですね。4章の2節を見ますと、ユーオデアに進め、スントケに進めます、あなた方は主にあって一致してください、あなた方は主にあって一致してください。ここを読むと、どうやら女たちの間で、まあ、大きな分裂をまではいかないにしても不一致が、不和が、不協和音がどうやらあったようですね。それで3節見ると、本当に真の協力者たちよ、あなたにも頼みます、彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。まあ、このように不一致不和があったようですね。でもパウロの関心はどこにあるかというと、彼の最大の関心はキリストの福音が前進することであったわけ。しかし教会の中にもし一致がないと福音を広めることはできませんね。仮に広めることができて、たとえ伝道して多くの者が集まったとしても、その中に内輪もめがどうでしょうか、いつもあった場合には人々の信仰は育つはずはないですね。ではどうしたら一致は保てるんでしょうか。まあ来週そのことを学んでいきたいと思います。少しだけ答えを先に言っておきますと、減り下ることであると2章には書かれています。そしてその最高の模範者がイエス様ご自身であるとパウロは書いているわけですね。イエス様はどのような方でした。心優しく減り下った方であるとご自分でそのようにおっしゃったわけです。イエス様のご性質は心優しく減り下ったもの。マタイの11章でしたか、28節あたりですよね。私は心優しく減り下ったもの、私の首輝きを追って私に学びなさい、そのように言われました。ですから私たちがイエス・キリストに学ぶとき、謙遜になり一致を保つことができるわけですね。次回のところでそのことは学びたいと思いますが、さて、クリスチャンにふさわしい生活は一致すること。なぜ一致がそんなに大切なんでしょうか。それはイエス様がそのように願われたからですね。ヨハネの17章、どうぞ開ける方は今ピリピのとこを押さえていただいて、福音書の方をちょっと戻っていただけますか。17章の20節、ここは最後の晩餐でイエス様ご自身が祈られた主の祈りですね。マタイの福音書の主の祈りっていうのは、主が弟子たちにこのように祈りなさいと弟子たちに言われた、まあ一般で言われる主の祈りですが、実際は主の祈りはこの17章の方ですね。17章の20節で、主はご自分のためにまずこの17章では祈られ、弟子たちのために祈られ、 それからすべてのクリスチャンのために取りなしの祈りをこのようにされるわけですね。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。弟子たちを通してキリストを信じる人々のためにも、イエス様は天の父に祈られたわけですね。それは、父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおられるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように彼らも一つであるためです。23節一緒に読みます、はい、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父なる神と子なるイエス・キリストとは一つですね。その主が一つであるように私たちも一つであることを主は祈られるわけです。そして少し戻りますが、13章の34節、ここ有名なところですね。イエス様はこのように弟子たちに言われるわけです。あなた方に戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになるのです。父と子とは一つです。私たちもキリストを信じて御霊によってその交わりの中に加えられたわけですね。ですから教会のうちに一致が調和があるなら、それが教会の外の人たちへの良い証となるわけですね。第2番目にさあ戻りますが、クリスチャンにふさわしい生活行動は信仰のために戦うことなんです。クリスチャンにふさわしい生活は一致することでした。しかし一致のための一致ではないんですね。一致することには目的があるわけです。それは福音の信仰のために戦うことですね。福音の信仰のために戦うとは、福音を述べ伝えるために共に奮闘することなんです。またすでに伝えられた福音に背く教えがもし入り込むならば、それに対して戦うことですね。ユダの手紙の3節にそのことは書かれています。で、戦いに勝利するためには一致が必要ですね。どうしたら一致は保てるんでしょうか。それは皆が共通の目標を持つことです。共通の目的を持って行動するとき、そこにはおのずと一致が生まれてきますね。これ信仰なし世界でもこの原則は同じですね。私は中学高校時代にはバスケットクラブに属してました。で、まあ結構いいチームで強いチームで、中学時代には地区優勝を何度か経験させてもらい、高校時代には県内でベスト4にまで行けたチームだった。で、30年近くでしょう。ヘントナ高校が、日本全国すごい沸かせた同じ時期だったんですよ。彼らの人気があって、私たちのチームはすごく隠れてたんですけど、でもとてもいいチームに属してて嬉しかったですね。何が良かったかっていうと、まあ共通していることはコーチが良かったですね。高い目標をいつも掲げて、チームの志を一つにしていつも生徒たちを盛り上げていたわけで、朝は7時から練習があって、ランチタイムを自主練をみんな積極的にやってましたし、 放課後も遅くまで練習をしてたんですね。まあ練習はつらかったんですが、不思議とつらければつらいほどチームのこの一体感というか、俺たちは仲間だ、一緒に汗をかいてるんだ、一緒に難儀をしてるんだ、つらい思いをしてるんだ、それで一体感が汗とともに一つになったかなという気がするわけですが、まあチーム全体が同じ目標、同じ目的を共有していることが一番大きい原因だったでしょうね。まあその中には普段の日は何かと文句を言う人もいたわけですが、なんでこんなことをするんだ、何の意味があるんだ、でも試合が近づけば近づくほどそういう文句っていうのも全くなくなっていくわけですね。というのは敵は内側にあるのではなくして、外にいつも敵がいる、だから内側は仲間意識が強くなる。霊的にも同じことが言えると思うんですね。私たちの敵は内側の人ではなく外なんです。戦う相手を間違えてはいけないですね。戦う相手は信仰の仲間ではなく、それは仲間であって、敵は外にあるわけです。敵は誰なんでしょうか。聖書は私たちの敵は人ではなく、この世を支配する悪魔であると言っている。そしてそれに支配されているこの世のシステムのことを言っているわけですが、しかし私たちは一人で戦うわけではありませんね。パウロはここで共に奮闘しておりと言っている。一緒に私たちは戦っている。ですから共に祈るわけで、共に助け合うわけで、共に励まし合うことが大切ですね。そして私たちの共通の目標、目的、共通の使命はイエス・キリストの福音を述べ伝えることなんです。イエス様は十字架にかけられて葬られて3日目に復活されました。弟子たちはイエス様が死んだ時には失望しましたね。絶望しました。目に見えるリーダーがその場でいなくなるわけですから、彼らの夢は全部打ち砕かれるわけ。しかしキリストが復活するのを彼らは目撃するわけで、最初は信じることができなかったわけです。それが現実であることがわかるわけですね。何度も何度もイエス様は40日間復活された後に彼らに現されて、そしてマタイの28章で開きましょうか。復活された後イエス様が弟子たちに現れてこのように言われますね。有名なここも聖書の箇所ですね。どうぞアンダーラインを引いててください。28章の18節からこのように主は言われます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。一緒にどうぞ。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここは大宣教命令と言われているところですね。これがすべてのクリスチャンの共通の目標、目的、使命です。神様は一人でも滅びることは望んでおられません。でも罪を持ったままでは誰も神の国に入ることはできないわけで、それで救い主を使わすわけですね。悔い改めてこの救い主イエス・キリストを信じるならば誰でも救われるわけで、神は全ての人が悔い改めることを望んでおられるわけです。そのために神様は私たちを用いたい、あなたを用いたいと願っておられる。何も牧師になる必要はないわけですね。今あなたが置かれている立場で神はあなたを用いたいわけです。福音を、良い知らせを周りの人たちに伝えてほしいと神は願っておられるわけで、それにはまずあなた自身が神の言葉で豊かに養われる必要があるわけです。 それで私たちは毎週日曜日一緒に集まって御言葉を学んでいるわけですね。まあ食べているわけですね。で、食事をすると私たちの肉体が元気になるように、私たちの霊の糧である御言葉を私たちが聞くことによって、学ぶことによって、私たちの心は、霊は元気になっていくわけなんです。しかしどうでしょうか？食べて動かなかったら、肉体もメタボになっていくと同じように、私たちも霊的に食べるだけであって、何もしなければ、動かなければ、霊的メタボになってしまいかねない。ですから養われたら出ていくことをが必要になってくる。健康な羊は健康な羊を産むわけです。私たちの一番の喜びは何でしょうか？あなたの一番の喜びは何でしょうか？私は振り返ってみて、一番の喜びはイエス・キリストを信じた瞬間ですね。その喜びに変えられるものはどこにもないわけです。そして私を通して福音を語ったときに、その人が信じますと言った瞬間、私の心はとっても嬉しいわけです。救いを体験した者にとって一番の喜びは、何よりも失われた魂が救われることですね。ところが福音を伝えると、またキリストに従うと必ず反対が起こるわけです。それでパウロは先ほどのピリピの28節でこのように言うわけですよね。またどんなことがあっても反対者に驚かされることはないと。なぜですか？それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印であるという。どういう意味でしょうか？反対されることによって、あなたがどちらの側にいるかはっきりと分かるということ。彼らがどちらの側にいるかはっきりと分かるということですね。さて、第3に、クリスチャンにふさわしい生活行動は苦しむことです。苦しむことなんですか？祝福じゃないんですか？繁栄じゃないんですか？成功することではないんですか？まあ、ある牧師たちは信仰を持ったらもう全てに成功し、全てに繁栄しますよ、そのようなことばかり教える人たちがいるわけですが、まあ、実際聖書はそのように祝福は書いてあるわけです。詩編の一編読んでもそうですよね。主の教えを喜びとし、その教えを口ずさむ者は昼も夜も川のそばに植えられた木のように、時が来るとそのなすところは皆栄えるって書いてある。神は祝福の神ですから、当然私たちを祝福するわけですが、でもそこだけを聖書は教えているわけではないんですね。でもあたかもそればかりかのようにそれを教える教師たちもいないわけではないわけで、おそらくこの29節を読み飛ばしているのかもしれませんね。パウロははっきりと29節でこのように言うわけですね。一緒に読みましょうか。29節、はい、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。苦しみも実を言うと神様からの賜物、贈り物、プレゼントだと皆さん知ってましたでしょうか？苦しみも贈り物だ、プレゼントだ、ギフトである。で、苦しみには迫害、試練、まあ、いろいろな困難のことも含みますね。なぜ苦しみが贈り物なんでしょうか？最後にこの3つことを、まあ、3つの理由が考えられますが、この3つを学んで終わりたいと思いますね。まず第一に、苦しみが神の賜物なのは、私たちは迫害に遭うことによって自分が神の側にいることを知るからなんですね。イエス様はマタイの5章の10節で、あの有名な三条の説教のところですね、 開ける方はどうぞ開いてください。5章の10節でこのようにイエス様はおっしゃるわけですね。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。12節一緒に読みます、はい、喜びなさい、喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。またパウロは第一テモテの3章の12節でこのように言ってるんですね。ごめんなさい、第二テモテですね。第二テモテの3章の12節でパウロはこのように言ってるんですね。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。イエス様は私のために迫害に遭う者は喜びなさいと言われました。そしてパウロも確かにキリストにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。このように私たちは迫害に遭うことによって自分がどこにいるのか、誰の側にいるのか、私たちは神の側にいるわけで、その自分が神の側にいることが、キリストの側にいることが反対されることによってはっきりと分かるわけですね。第二に、私たちが苦しみに遭う、そのことが神の賜物であるのは、試練を通して神の恵み深さ、神の憐れみ深さを知ることができるからなんですね。試練といえば、私たちは聖書の中ですぐ思い出す人物はヨブのことですね。皆ヨブの試練の話をよく知っているわけです。彼は正しい人でした。神を恐れ敬う人でしたね。そして東の国で一番の大富豪だったと聖書は書いています。彼は神を愛し、奥さんを愛して、子供たちを愛し、そしてしもべたちを愛していたわけです。ところがある日、サタンが神の前に出てきてこう訴えるわけですね。神様、あなたが彼を祝福したからあなたを恐れ信じてるんですよ。しかし彼の財産を売ったらきっとあなたのことを呪いますよ神様。私に彼を試させてください。彼は訴えるものですが、神様がそれに許可を与えると、サタンは出て行ってヨブの家畜、そして家畜だけではなくして家を滅ぼし、なんと子供たちの命までも奪い去るわけです。でその時ヨブは上着を引き裂いてこういうわけですね。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼすことがないと聖書は書いてあります。さらにサタンはそれだけでは気が済まず、神に訴えるわけですね。神様、彼は自分のことじゃないから、他の人のことだから、そのようなあなたをまだ信じてるんですよ。どうぞ彼自身を打たせてください。で神が許可を与えて彼を出て行って、ヨブの全身に悪臭のこの出来物を持って打つわけです。でヨブは全身に出来物ができて、もう痒くて痒くて、もう手でも間に合わない。そこにある土器のかけらを持って、彼は全身をかかないといけないぐらい苦しい状況に追いやられるわけですね。それを見たヨブの奥さんは言うわけですね。それでもあなたはなお自分の誠実を固く保つんですか。神を呪って死になさいというか、奥さんはそのように言うわけですね。しかしヨブは奥さんにこう言うわけですね。 あなたは愚かな女が言うように言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けたのだから、私たちは幸いを神から受けたのだから災いをも受けなければならないのではないかね。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことはしませんでした。まあその後友達が3人入れ替わり立ち替わりヨブを慰めに来たわけですが、結局はヨブを責めている友達がいるわけです。罪のせいだろう、なんとかだろう、ああだろう、こうだろう、そのように責めるわけです。まあ結末皆さん知ってますよね。神がヨブに直接声をかける。それで彼は満足するわけです。そしてヨブはこういうわけですね。神様、私は今まで噂であなたのことを耳にしていました、噂では聞いていました、しかし今までは噂で聞いていた、しかし今はこの目であなたを見ました。個人的に彼は神と出会う体験をする。そして神様は呼ぶの前の反省よりも後をもっと祝福されたと聖書は書いてあるわけですね。ヨブは試練を通して神と個人的に出会う体験をしました。そして結末を見て、神が恵み深い方であり、神が憐れみ深い方であることを彼は知るわけです。私たちも同じではないでしょうか。試練を通して私たちもその時には辛く、なぜわからない、でも私たちは神の恵み深さ、憐れみ深さを知る機会となる。これが試練の時である。また神は試練とともに逃れる道も備えていると、第二コリントの何章でしたか、後で皆さん調べてください。今朝ですからパッとその箇所が出ないんですが、分かりますよね、どの箇所か。はい、神は逃れの道も、備えておられるわけです。どうも気になっている方々がいるようですので、ちょっと調べますので。はい、第2ですか。はい、第1コリントの、ありがとうございます。10章の13節ですかね。そうですね、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に遭わされることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。まさに私たちの主は真実な方であり、慰め深く憐れみ深い方であることを試練を通して私たちは体験的にそのことを理解するわけですね。最後に、苦しみが神の贈り物なのは、いろいろな困難を通して神の愛を私たちは深く理解していくからなんですね。パウロはローマの5章でこのように述べてますね。5章の1節ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持ってます。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。神と私たちは平和をすでに得ているわけですね。そして望みを持って私たちは喜んでいる。で、そればかりではなくてパウロが書いてある3節、患難さえも喜んでます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。ご説一緒にどうぞ、はい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。パウロは患難も喜んだわけですね。なぜ患難を喜ぶんでしょう。それは 観難が忍耐を生み出すからである。そして忍耐が練られた品性を生み出すからであると彼は言っている。練られた品性、どういう意味でしょうか。練られた品性、練られた品性とはキリストの性質ですね。イエス・キリストの性質です。イエス様はどのような方ですか。イエス様は愛の方です。イエス様は心優しく減り下った方ですね。私たちはどのようにそのような性質に変えられるんでしょうか。スムーズな時は私たちは実を言うと品性は成長しにくいわけです。でも一旦困難にぶち当たると自分の弱さを知るし、自分の弱さだけではなくして相手の痛みも私たちは理解しますし、困難そのものは嬉しいことではないんですが、そのような困難に出会うことによって経済的な人間関係において病気においていろんな困難が私たちの人生には起こるわけです。起こってほしくないんですが現実として起こるわけです。パウロはいろいろな困難を彼は喜んだ。なぜならそれによって忍耐が生み出されて、忍耐によって練られた品性、困難を通して神の愛がどのようなものかを私たちは深く理解していくっていう。神の愛がどのようなものか私たちは困難を通して理解していくわけですね。あなたはキリストの上に悪行を浴びているでしょうか。非難されてますか。批判を受けてますか。誤解されてますか。拒絶されてますか。それなら喜んでくださいと聖書は勧めているわけです。なぜならその苦難を通してあなたが神の側にいることを知るからですね。苦難を通してあなたが神の恵み、憐れみ深さを知るからですね。苦難を通してあなたの愛が成長させられる時であるから、私たちはキリストを信じる信仰だけでなくキリストのための苦しみも賜っている。神様からこれ全て出たことで神の恵みですね。お祈りします。天の父よ、あなたの私たちに対する愛をありがとうございます。御子を与えるほどに私たちを愛してくださり感謝します。そしてキリストを信じる信仰だけでなく私たちもキリストのための苦しみを賜った、そのような特権にも扱っていることを覚えて感謝します。そのことによって私たちがあなたの側にいること、そして苦難を通してあなたがどれだけ憐れみ深く恵みに満ちたお方であることを、そしてさらに私たちの理解が、あなたへの理解が、あなたの愛をさらに深く理解し、また私たち自身の愛も成長させられることを覚えて感謝します。私たちは弱いものです。どうぞ御霊に満たして私たちを内側より強めてキリストの愛へと私たち一人一人を成長させてくださいますように、この教会を成長させてくださいますように、あなたの御言葉と御霊によって私たちを導いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。